その男は歯車であった。仕事をして眠って、また仕事をしてまた眠って、その繰り返しの毎日、日々すり減る心身。その男は摩耗する社会の歯車そのものであった。彼をこの世につなぎ止めていたのはただ一つの欲望であった。理想の少女に出会いたい、それだけが彼の願いであった。彼は寝る前、妄想を綴ることを日課としていた。真っ赤な表紙のノートの真っ白なページに真っ黒なインクで刻み込む。黒く直線切り整えた前髪、小柄でありながら艶やかな体、ザクロのような赤い瞳と純な唇からこぼれる甘く毒々しいささやき。いつかこんな子に出会いたい。私から全てを奪い壊してくれる、そんな少女に。今日も欲望を勝ちすらねえ、しおりは3年ノートを閉じる。明日も歯車として回るため、彼は眠りについた。その日もいつもと同じ時間の帰宅であった。慣れた手つきで鍵を開け、扉を開く。いつもと違うのは、玄関の内側に立つ小さな人影。
あら、お帰りなさい、お父様。今日も一日お疲れ様です。お仕事は大変でしたね。わかりますよ、ずっと見ていましたから。そう、お父様の内側からずーっと見ていましたから。どうかしましたか、そんな怖い顔して。そうですね、確かに見ず知らずの女の子が勝手に自宅にいたら、それはびっくりするかもしれませんね。どこから入ってきたのか、家出少女なのか、通報されたら誘拐犯の冤罪になるかもしれない。不安と混乱で心臓がバックバクですね。全部図星でしょ。わかりますよ。でも心配はいりません。私の名前はしおり。お父様のしおりのことを知っていますでしょ。いや、知らないだなんて言わせない。ほら、電気つけますね。ご覧になってください。黒く直線切り整えられた前髪、小柄でありながら艶やかな体、そしてザクロのような赤い瞳。ほら、全部お父様の望み通りでしょ。わかる、お父様の気持ちが全部わかります。言ったでしょ、お父様の内側からずっと見てたって。だってしおりはお父様の欲望か心か溢れ生まれた存在。しおりはお父様から生まれたものですから。ねえ、早く部屋に行きましょう。体が休みたいって言ってますよ。聞こえますよ、体の悲鳴が。お父様としおりは一心同体。お父様の疲労は同じようにしおりにも伝わります。ほら、玄関に立ってないで早く休みましょう。その前に、スマホを 貸していただけますか？あ、そう、スマホです。ここから先は、しおりとお父様だけの世界。不純物を持って部屋に入ってはいけません。さあ、早く差し出していただけますか？はい、ありがとうございます。さてさて。なるほど。削除。女性の先輩からのメール？削除。母親との通話履歴？削除。この電話、誰からですか？はーん、保険会社。それは女性？そうですか。じゃあ削除。はい、どうぞ。お返ししますね。まったく、困ったものです、お父様。お父様年寄り、世界はそれで完成している。なのに、なぜこうして不純物がたかるのでしょう。お父様に修理官女性は似合わない。そうですよね。そう、その通り。当たり前です。さあ、これで部屋に入れますね。しおりの手を取って。一緒に行きましょう。やーっと布団ですね。少しはしおりになれました？まあ、自分自身になれるなんておかしな話ですが。さあ、疲れてるんですから、早く休みましょう。あら？あららら？どうしてスマホ持っているんですか？まさかと思いますが、SNS のチェックしてたんでしょうか。スマホから手を離してください。SNS なんていらないでしょ？しおり以外を知る必要なんてないもの。世界はお父様年寄り。二人で完成。二人で完璧。そこにどんな不純物も入る隙はないの。しょうがない人ですね。しおりがさらってあげます。二人だけの夢の世界へ。そう、お休みの時間です。ゆっくり目を閉じてください。そう、それでいいんです。偉いですね。今は、お父様のまぶたはしおりのもの。もう、しおりの許可なしに開けてはいけません。まずは、視線を意識しましょう。お父様の眼球は、まぶたの裏を眺めています。ぼーっと暗闇を見つめています。すると、だんだん瞳孔が広がります。お父様の綺麗な黒目が大きくなります。黒目は広がり続け、光線を越えて、眼球全体が黒くなります。お父様の黒い眼球が眺める暗闇は、ずっと赤くになります。視界も意識も、深い暗闇に溶けていく。どうですか？少しは落ち着きましたか？まだお父様の心はチクチクしていますね。一日のストレスが解消できず、もやもやしています。疲弊した心がしくしく泣いています。わかりました。絡まった心を しおりが一つ一つほぐしてあげますね。まずは足から、太ももから膝、膝から足の甲まで、ゆっくり撫でてあげます。ゆっくりと指を滑らせて、撫で、撫で、撫で、撫で。足は疲れたよって言ってますよ。お父様の足はしおりのものなのに、こんなに無茶して、いけない人ですね。募集です、お父様。ブチって、もぎ取っちゃいましょう。大丈夫。お父様にはしおりがついているから。だから、お父様にはもう、足は必要ない。お父様のストレスは、しおりのもの。しおりは嬉しいんです。こうして生まれたことが。お父様は毎日、しおりを握りながら文字を綴っていました。理想の少女。つまり、この姿を妄想しながら、そして、熱い欲望を綴っていました。縛って、奪って、壊して、甘美な欲望を文字にするたびに、しおりという存在は、お父様の中で成長しました。お父様が妄想を綴るたびに、しおりの体も熱く高鳴り、今こうして、孵化することができました。しおりは、お父様の欲望そのもの、妄想そのもの、夢からうつつにこぼれ落ちた存在。だから、心配はいりません。お父様はただ、しおりを受け入れればいいんです。いいえ、しおりが、お父様を受け入れてあげます。心配はいりませんよ。お父様にはもう足がないんだから、逃げることもできません。次は腕です。しおりを持って筆も握っていた綺麗な手。愛おしい腕も今は風にしかならない。だから、もぎ取っちゃいましょう。そう、お父様のストレスはしおりのもの。体も心もほぐれてきましたね。やっと眠りの時間、明かりを消して安らかな眠りへ。現実を映す残酷な眼球をもぎ取ってあげます。ただしおりだけを見つめてください。お父様、しおりはね、お父様とこうなる日をずっと夢見ていました。お父様の欲望が満たされる日を。今、お父様は鍛えます。同時にしおりも終わる。でも、二人の世界は永遠、ずっと、ずっと、一緒です。